ツインタワーウィメンの
帰ってきた煮込みすぎだろマンコツラーメン、略して煮こまん。
はい、
はい、
というわけで
始まりましたね、は
い、
い
やこれでね、
はい、
何始まったんだってなんとなく分かった人は、
うん、
病気です。
病気なんですか？あ、はい、そうなんですか。
断言させていただきます。
いや断言しちゃう。まあ確かに僕もやっぱりこう、はい、久しぶりに煮込みすぎだろマンコツラーメンって言ってね、
はい、
確かになんか病気になりそうですけれど、なんか、
はい、本当にお互いいい年してね、40過ぎたおっさんがね、大声で言いましたけど、
はい、っていうか、はい、基本的なところに帰って言うと、そもそも何なんだっていう話ですけどね、結局ね、結局この煮込みすぎだろマンコツラーメンの意味はずっと始まってからわからないですし、帰ってきたところとてわからないんですけれど、
はい、まあ、帰ってきたってことは元があった、
元があったということで私ね、ツインタワーウィメンの徳増と、
はい、はい、ツインタワーウィメンの東山誠でございます。
ちょっとまあ今回はなんであの時放送局の方で、まあ、特別にこうやってね、はい、特番的に配信しておりますが、
はい、はい、でこの特番もね、
はい、
あの僕が5,000円払うことで、
いやだからそれ、いやだからそういう裏の話ですから。
僕にとって本当に特別な番組
なんです。本当に
特番って言います
けど、いや特番って、そういう意味での特番じゃないです。もっとなんか帰ってきて懐かしいなとか、そういう意味での特番で、
いやだから僕としては、はい、ツインタウィメンのってこう、徳ちゃんとね、
はいはいはい、
あのこうやってユニットとして番組できることはすごく特別な番組なんですけど、
ありがとうございます。
僕個人としてもう、はい、あの5,000円を自腹で払ってる分特別な番組です。
その自腹でとかちょっとやめてください。ちょっと
なんかあの金取るようになったらしい。
金取る
このなんてあの時放送局で番組やったら、いや
だから今のところ僕あの久しぶりに会ったらなんか5,000円取るやつみたいになってるんで、はい、間違いではないんですけれど、まあ、そういう形でね、はい、まあ今なんであの時放送局の方はちょっとやらさせていただいておりますが、はい、まあちょっと今回こういう形で、まあ聞いてる人の中でもさっきね、知ってたら病気になんて言ってましたけれど、
うん、
確かにちょっとなんであの時ヘビーリスナーでも、
そうですね、あ、リコマンかって懐かしいなって思ってる人は、まあそうそういないですよね。
まあまあ、まあむしろけど、あれ逆にそう懐かしいなって思ってる方もいますけどね。
はい、あ、そうですか。
そらいますよ。はい。
はい、まあ一応その、煮込みすぎだろマンコツラーメンって番組タイトルもさることながら。
はいはいはい。
ツインタウィメンって初めて聞いた。
ああ、そうですね。
いう方も多いと思うんですけど、これちょっと一番最初触れていいですかね。
ああ、もちろん。はい。
はい。一応あの、その、そもそも、煮込みすぎだろマンコツラーメンっていう番組をですね、
はい。
5年半ぐらい前に、実は、始めたんです。
はい、やりましたね。
それは、僕が、あの、同人サークル東山誠ブランドっていうのをやっていて、それが提供する番組として、なんであの時放送局、まあ、当時はまだ局として、
なかった、
まあ、なかったぐらい、始まるぐらい。
なかったか始まるぐらいですね。はい、まだ、僕が単体で。
ポッドキャストで、大人気の徳増武をね、
はい、
僕が誘って、
いやいやいやいや。
徳ちゃんやろうよと。
ああ、そうなんですよ。
本当に。金払うからさ。
いや。
そしたら、もう一回言ってくださいって言ったら。いや、ギャラ出るよって言ったら。
いや、そうなんですよ。
やりますと。
そう。ギャラ出るからやったやつみたいになってますから、また。いや、けど、やっぱりそれは当時のことを覚えてて、やっぱりこれ、今回、その、まだこの、なんだっけ、放送局での配信に5,000円かかるっていうのも、始まったばっかりなんですけれど、やっぱりその、振り返った時に、ポッドキャスター徳増武史として、初めてギャラをくれたのは、まさに、東山誠さんでしたから、やっぱりこれがまたこの5年という月日を経て、
うん、
このタイミングでまた、この徳増武という男にね、うん、5,000円の価値を見出してくれた東山さんに本当感謝しかないですね。
まあそんなことは全くない。
全くないこと語っちゃった、
は
い、
僕としてはこの5,000円をね、
はいはいはい、
どうやって使おうか。
いやいやいや。
あの、丸一日考え抜いたんです。
なるほどね。有効に使おうと。それは大切なことです。
有効に使って、徳増武の生活費なんかに使われたくない。
なるほどね、はい。はいはいはい。
で、どうしようかって考えたら、うん、どう考えてもですよ。はい。 24時間どう考えても
徳松武のせい。そんなに考えたんですかね。24時間考えた末、徳松武のためには使いたくないと。はい、はい、
うん。でもどう考えても、うん、どっからどう考えても、はい、徳松武の生活費になることが分かったんですよ。
いや、まあ、
で、僕が、
はいはいはい、
だったらこれは何かうまいこと使いたいと。
なるほど。
で、どうせ徳松武の、
いや、どうせ多い
エロ代に変わるくら
い。いやいや、なんでなんですか。なんで僕、今のこのタイミングで5000円でエロビデオ買う、エロビデオって、はい。
だったら、はい、そうだ。徳ちゃんとはコントのユニット、お笑いのコントのユニットをやってたじゃないかと。
そうですよ。
しかもね、はい、ありがたいことに、はい、ほとんど知られてない。
ありがたいことにね、はい。まあ知ってる人はさっきも言ってますけど、知ってますけれどね。はい。うん、
なので、あ、これは宣伝も兼ねてちょっとね、このコロナウイルスで暗くなっている世相の時期にね。
はいはいはい。
面白いことちょっとやらせてくれと。
なるほど、コントを作ろうと。はい。
まあコントを作ろうよと。それでね、ちょっとやらせてもらってると。それがまあ、ツインタウィメンっていうコントのユニット。
なるほど。じゃあまあ。
ユニット名なんですよ。
ユニット名ですね。はい。はいはい。だからこれ言ったら、そのツインタウィメンのそのコント、まあそういうユニットがあるよっていうことの、まあある意味、こう宣伝、
まあ知ってほしい。
知ってほしいという番組でもあるってことですね。
そうです。はい、で、実際にちょっとね、懐かしい、もう5年以上はやってるので、
はいはいはい。
十数本のコントが生まれてますから、
いやそうですね。
ちょっと夏、まあ僕らから懐かしい、もしかしたら初めて聞いたっていう、こう、はいはい、過去のコントですね、はいはい。この番組の中でちょっと、まあ2本ぐらい。
あ、なるほど。そのコントも紹介したりとかね。はいはいはい、
はい。こんな感じで来ました。
ああ、なるほどね。
なんであの時放送局のスタッフの皆さん、よろしくお願いします。
いやいや、
よろしくお願いします。
新人の、
ツイッターウィメンです。
いや、新人のツイッターウィメンですとかいう、ういういしさもないですから、はい。いやいや、もう本当に、むしろそのなんであの時放送局になる前か、それぐらいかっていう時点で、いや本当に、このツインターウェイメンにも、東山さんとの関係にもね、歴史を感じますけどね。
二人の関係が続いてるから、このツインターウェイメンですってのもやれるわけでね。
いや本当ですよ。
まあ、あっという間経ちましたね、5年半。
5年半ですか。
うん、
いやだからこれが変な話、最初にやってた時にね、まあこれが10年、関係が続くと、
うん、
やっぱりこう何か、また次の、形が見えてくるんじゃないかみたいな話をね。してたんですけど、ちょっともう見えてきましたね。
うん。やっぱりね、こう、はい、僕らが作るものって、
うん、
なんていうのかな、煮込みすぎた満骨ラーメンみたいなもんだって。
いや、わかんないですよ。やっぱ見えてこないんです。煮込みすぎた満骨ラーメンって何なんですか、だから。
豚骨ラーメンは知ってます。
豚骨ラーメンはもう博多といえば豚骨ラーメンですよ。
うん、
まあ、煮込みすぎたぐらいがいいらしいですよ。はい。
で、豚骨ってのはやっぱり知ってるけど、未だに満骨って知られてないって聞いたんで。
いやいや、知られて
前提に来たんです。
いや、そっちになっちゃってます。いや、さっきまでツインターウィメンっていうコントユニットを紹介したいって言ってましたから、満骨のアピールいいですし、煮込みすぎなくてもいいですし、わからないですから、うん、はい。
で、まあ、その、5年半ぶりにね、
はいはいはい、
この煮込まんが、まあ、ここで帰ってきたわけですけど、
ね、略して、はい。急にポップな感じでね、煮込まん、はい。
煮込まん。で、やっぱりね、あの時、僕と徳ちゃんがどんなラジオをやろうかって、話した時に、今までに何本作りたいって。
ああ、なるほどね。せっかくだったから新しいことしたいと。うん、はい。
だから、コントあり、トークあり、
はいはい、
企画ありみたいな、結構濃縮した、それこそ煮込みすぎた感じのラジオをやって、
ね、はいはいはい、はい。
3回で終わっちゃったんですよ。
ああ、そうです
ね。やっぱ煮込みすぎも良くなかった。
いや、そうですね。なんか蒸発しちゃったんですかね。なんか煮込みすぎてね。はいはいはい。
だから寸胴の中見たら柄も残ってなかった。
いや、どこ柄に関してはどこ行ったんですかね、まあ、
僕
汁がなくなるのはわかりますけど、はい。
で、僕もね、当時サークルのお金を有料してたんで、徳松さんと、あともう一人女性の方、は
い、そうですね。
の出演者に、ギャラ払ったら、
はい
はい、僕の財布も、からかん
で。いや、だから、全部煮込みすぎたとかいいんですよ、別に。全部煮込みすぎだろとかじゃなくて、はい。
こんなんで大体番組の趣旨伝わりましたか？
いやいや、もう何の希望もない、なんか、ハイエナみたいな番組になってますから。
で、その、 はい、あの、その2コマンが帰ってきた
んです。いや、どう帰ってきたんだぐらいになってますから。よう帰ってこれたね、みたいになってますから。
まあ、
い
や、そんな、ね、でも、5年半あっという間だったな。は
い、いやそうですね。
徳ちゃんは最近どうなの？このなんであの時放送局が。
はいはいはい。
5000円払って運営するシステムになって。
いや、まだ全然まだ、
ね。やる気満々って感じなの？テンション的には。
まあ、テンション的にはやる気満々ですけれど、まあ、やっぱり今こういう、時期なのでね。はい。まあ、あんまりこう。
コロナでしょ？
はい。まあ、こういう時期だからっていう言い方をね。もうちょっと。
はい。間違ってたらごめんだけど。
はいはい。
コロナじゃない？
いや、そうです、そうです。ごめんなさい。
でしょ？
いやいや、そうです。一回目なんかちょっとスルーしちゃいましたけれど、はい。いや、そこ説明しなくても分かってください、もう。やっぱ5年。
まあ、世界中のことだもんね。
世界中のこと、誰もが今知ってるんで、はい。
うん、なるほど、なるほど。
ちょっとそこの説明なしで行かせていただきますけれど、
うん。
ちょっとこういう状況なんで、まあ、ちょっと今はね、とにかく、まず、みんなが落ち着いてね、はい。まあ、僕もやっぱりいろいろこう、心がざわざわしたりしたので、はい、うんうん、やっぱりまずこうこんな時こそまあさっきね楽しいこと発信しようとかいうことも含めて、はい、うん、なんか平常心をはいやっぱこう保つっていうことが今この大変な状況の中で、
うん、
すごく大切なことなんじゃないかなと思いますので、はい。まあ、
僕ね、思うんですけど、うん、まあ、こんなね、まんこつラーメンなんて番組をやって、タイトルつけて喋ってる男がね、
はいはい、
そんな偉そうに言うなよって言われるかもしれないですけど、
いえいえ、そんなことないです。
ね、やっぱりね、はい、まあ、重病になると、やっぱり怖い病気、ウイルスなんですって。
そうですね、はい。
で、軽症の人もやっぱ油断ならないと。
うん、
ただ、8割の人はね、
はいはいはい。
かかって、割と治ってたりすると。
ああ、なるほどね。
僕思うんですけど、はいはい、やっぱり、大変な人はお医者さんだとか、重病の人だとかいますけどね。
うん、
漠然とした不安の中で、
うん、
普通に元気な人もいるわけ。
まあ確かにそうですね。ね、
まあそういう人が多いんですよ。
はいはいはい、はい。
特に日本はね。
はいはい、はい。
で、そういう人はね、外に出ることもなく家にいて、
うん、
まあやることって言ったら、制限されて、ストレス溜めてるわけでしょ、
うん、まあそうですね。はい。
僕思ったんです。あ、ここだと思ったんです。
なるほど。ほう。
たくさんの人が家にいて、自粛で、外に出れずに暇を持て余してる。
ちょっとフラストレーションも溜まってくると、はい。
うん。ここで満骨だって。満骨を、
ちょっと、
再び戻してくるタイミングに。
うん。だから今
本当にコロナを、絶妙なタイミングでぶち当たれると思ったんですよ。
いや
それで今ね、うん、来てるんです、僕。
あそう。
いや、また、放送局のスタッフの皆さん、よろしくお願いします。
いや、新人の東山じゃないんですよ、だから。あざーすじゃないんですよ。いや、フレッシュ感で、満骨って、ね、今だ満骨だって言って、もう、自分でもわかんなくなってきてますよね。今このタイミングで満骨だって何なんですか？満骨って何なんですか？いやいや本当に。
満骨知らない。一緒にやってた番組だって説明、いや、なんだったらリスナーさんの方が知ってるよ、説明したんだからさ。
いや。
5年半前に2人でやった番組だって言ったから。
そう。
なんで満骨って何なんです
か？概要は分かったんですけど、プロセスは。
うん。
満骨単体が分からないんです。はい。
満骨ラーメンです。あくまで。
あくまでじゃなくて。いや。
いやでもね、ほんと自粛ムードで暇してる方。はい、
ああ、ぜひ、ね。
あこういうアホみたいなの聞きたかったっていう方、はい、絶対いるんですよ。
なるほどね。
テレビつけたら何人感染しました、まあ、今日は多くなってますけども。
やっぱ情報
が、
ね、
だんだんうつつとしてくる。
それはあります。はい。
そういう時にね、パーンって鼻つくようなくっさいの欲しくなりません？
いや、だからまあ、煮込みすぎたんでしょうね、満骨を、ね。
徳ちゃん名古屋にいるでしょ？
あ、そうですね。
たまに豚骨系のラーメン屋の横とか通ったら、ちょっと、っていうぐらい強い匂いする時ありますね。
やっぱりちょっとこう、やっぱり、名古屋でやってる豚骨ラーメンはそれでもないかもしれないですけど、僕も地元というか、
うん、
地元博多の豚骨ラーメン食べた時なんか、なかなかこう刺激する、うっていうようなね。はいはい。
ありますよね。
うん。
あれでも、やっぱ面白いんですよね、臭いって。
やっぱりね、
僕、小学校の時に、この間、志村けんさん亡くなったじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、はい、僕、志村けんさんから学んだことって、
うん、
やっぱ、うんことおならって面白いよねってことだ。
いや、なるほどね。いや、これは今重要なことを学んでますからね。これは、いやいや、本当に。
全然笑い取ろうとしてる。
これは、これは笑い取ろうとしてる。本当にうんことおならが面白いと。はい。
ドリフは、そういうのを教えてくれた。
うん、そうですね。はい。
だから僕、志村さんが亡くなってすごくショックだったんですけど、
うん、
2、3日経って、
うん、
あんまり悲しいって気持ちが意外となかった。
ああ、なるほどね。
なんでかなと思って。
はいはいはい。
あ、うんことおならは面白いって言ってた人だからだ。
なるほど。いや、これは僕、芸人としては、
うん、
本当芸人冥利に尽きるというか、
うん、
いや、こうやって、してもなおね、こう、うん、面白さを届けれるっていうのが、いや、僕は本当すごいなって思います、本当に。
でしょ、はい、だから僕も、
うん、
なんていうかな、僕と、徳ちゃんってやっぱ志村けんとかドリフターズも見てた世代だと思うんだね。
まあそうですね。はい、
やっぱり志村けんさんが学んだその、うんこイズム、おならイズム。
おならイズム、はい。
うん。臭い、汚い。ああいうのをやっぱ前面に押し出して。は
い、なるほど。新しい何かを。やっぱ伝えていきたいと。
で、なんであの時放送局の中でやっぱりそういう番組って多くはないと思うんで。
ああ、確かにね。まあ、
僕と徳ちゃんでね、このなんであの時放送局を。
はい、
汚くしよう。
何なんですか、それ。何の、それと満骨も関係あるんですか、なんか。汚くする、汚いものなんですか、なんかもうわかんなくなってきたんで。
汚いことは、面白い。
ずっと何の話、ずっと何の話してるかわかんないですよ、今ちょっと。
え？
いや、ええじゃなくて、帰ってきたものの、ずっと、ちょっと何言ってるかわからないので、うんとにかくみんなさんが分かったことはもう本当にもう6年近い付き合いでずっとツインターウィメンというユニット名でコントを
やってた。
やってきたと。はい、はい。
で、年に1、2本作る、うん、それを継続して、トータルでですけど。
はいはいはい。
十数本、13、4本のコントが生まれた。
はい。僕だいぶ、一番最初の頃僕もちょっとね、コント書かしてもらったりして。
はい、徳松武史さんは3本。
はい、3本書きましたね。はい。
その後全く書かなくなって。
だから。
押し付けるようになってきたのかな、だんだん。
だから、なんです。その、僕の愚痴を言いに来たんですかね、5000円払って。違いますよね。
あ、これ5000円払った中にお酒一杯ぐらい出ないんですか？
いや、ちょっと。セット価格じゃないで。今これ、それこそあのテレワークじゃないですけれど、スカイプでね、今おしゃべりしてるので、はい。
でもコント押し付けるようになってきて、
いやいやいや。
で、わあ、結構、こうやって押し付けてくるタイプなんだって思って5年半かな
長いですね。むしろよう続いたなみたいな話になりますから。
リアルであったら人柄いいのに、結構押し付けてくるタイプなんだって思って、なツインタワービメント5年半。
いやいや、だから何にもこれで、うん。
どうも始めました。
どうも始めました。いや、だから、ういういしさがないんですよ。なんかもう、だんだんおどろおどろしくなってきてるんで。
どうも、はい、ツインタワービメントです。
いや、もうなんか、覇気もなくなってきてるんで、なんか、新人としての。5000
円取られて、
いや、もう、
ようやく宣伝にこぎつけた。
いやいや。
5年半前に始めたツインターウィメンです。
いやだからもうちょっと弱々しくなってるんですよ。なんか、追いはぎあったみたいになってますから。
まあ、こういうようなね、気持ちになるんですよ。このコロナっていうのは。
いやいや、コロナじゃなくて、今僕がそうさせちゃいましたけどね。むしろ。何にも。
だから、はい。もうね、元気な人。
あ、なるほど。
ね、今コロナウイルスで不安だけど、
うんうん、
体調は俺は大丈夫っていう人もたくさんいるわけだから。
そうですね、もちろん。
そういう方たち。はい。久しぶりに喋ったから噛みましたけど。
いや、なん
そういう方たちにね。
肩たたきみたいな感じで言いましたけど、肩たちにっていうね。はい。
はい、そういう方たちに、はい、ちょっと、この辺で一本僕らのちょっとコント。
うんうんうんうん。
ユニット、まあ、最初は番組が3人でやってて、
はい。
で、その後で番組が3回で終わった後に僕と徳ちゃんで、
うん。
2人になってから1本目書いた、
はい。
が、忘れました。あ、ドライブスルーだ。
あ、ドライブスルー。はい。
はい。ドライブスルーっていうネタがあるので、
はい。
ちょっとここで一本聞いてもらっていいですかね。
あ、はい。じゃあ、はい、そちらのコント、ね、ツインターウィメンのコント、
はい。
ドライブスルーをお聞きください。
はい、どうぞ。
あー、腹減ったな。お、ちょうどいいところにドライブスルーがあるな。何何？テキサス生まれのハンバーガー。ん？ んか見たことない店だな。あ、まあけど試しにちょっと昼食に買って帰ろうかな。うん。
ひなげしの花、本場テキサスの香り、爽やかバーガー。
ん？え、なになに？CM かな？あ、CM？ このテキサス、ん？テキサスバーガー？テキサス生まれのハンバーガー。
ひなげしの花。
CM だね。あ、
CM の香り。
CM ね。
爽やかバーガー。パンとパンの間に肉と野菜挟んで食べたい。
あ、っていう CM なんだ。I'm loving みたいな部分ので、今ので CM かな？で、何？パンとパンの間に？え？
ひなげしの花、ね、本場テキサスの香り。
CM が流れる率がすごいぞ、これ。
爽やか、バーガー。バーガー。
もう覚えちゃったからね、俺。
パンとパンの間に肉と野菜挟んで食べた、うん
う
ん。
あ、やっぱ普通のこと言ってたわ、これ。いや、さっきなんつってんのかなと思ったけど、パンとパンの間に肉と野菜を挟んで食べたい。うん、それがハンバーガーだからね。それがハンバーガーを、当たり前のことを CM の最後に、こう、バンと言うっていう。
ひなげしの花。う
ん、これいつ注文すんのこれ。もうさっきずっと、
うん、
ずっと CM 流れてんだけど。
爽やか。
バーガーも、ちょ、言い方変わってきたじゃん、ちょっとこれ。これ本当リピート？
パンの間に、肉と野菜を挟んで食べたい。
うん、だ、食べたい。俺が食べたいの、もう。僕が食べたいんで、これ、もういい、いいっすか？もう注文しますよ。あ、いい、いい感じで、もう、今いけるね、これ。いきますよ。爽やかバーガーセットと、
パンとパンの間に肉と野菜挟んで食べたい。
食べたい、ほんと、もう。もう食べたい。食べたいから、注文させてください。
ひなげしの花、は
い。いや、もういいんすよ。
本場テキサスの香り。
はい、
爽やか。バーガー、
うん、ちょっと言い方変わってるのもなんか変だね。
生理中の女の子でも笑顔になれるバーガー提供したい。うんうん、
ハードル高いよ、それは。何その、重い。ハンバーガー屋なのに、その、生理中の女の子笑顔に。
お客様、
うん、ああ、なんかもう変なタイミングで繋がった、なんか。なんか今俺恥ずかしい。ああ、やっと繋がった、なんか変な時に。
こちらの音声は聞こえていますでしょうか？
ああ、聞こえてます。なんか俺のなんか変なツッコミも聞こえてたのかな。ああ、繋がった、やっと。すいません、注文これいいんですか？もう。
大変、お待たせいたしました。
いや、結構待ちましたよ。
この度は、はい、爽やかバーガー日本進出第1号店のご利用、誠にありがとうございます。
いえいえ、1号店なんですね。
実は、記念すべき1人目のご来店がお客様だったんですよ。
僕なんすか？
はい。
一人目？
はい。
僕今昼食っつって、ちょっと遅めの昼食でもう2時ぐらいですけど。
はい。
僕一人目なんすか？
はい。
大丈夫ですか？この店。
なもので、スタッフが慣れていないものですから。
ああ、そうでしょうね。
特に音響関係、ちょっとおかしくなかったですか？
ぶっ壊れてましたね、もう。ずっとリピートしてましたし。リピートしてるはずなのに、バーガーのニュアンス最後変わってましたけどね。
もう本当に申し訳なかったんですけども、はい、音響関係の準備ができていなくてですね、本当にご迷惑をおかけしました。
あ、いえいえいえ、まあ、いいですよ。はいはいはい。
それではご注文を受けたまりますので、どうぞ、マイクに向かって言ってください。
あ、はいはいはい。ですね。爽やかバーガーセット
。
おめえも、お前が歌ってんだろ、お前。おい。
本場テキサスの香り。爽やかバーガー。
いや、お前歌ってるな、絶対。もうね。なんでそのバーガーがちょっと。
ヘイホー、ハイホー、ヘイホー。
違うパターン。違うパターン歌い出したぞ、おい。
バンスはふわふわママのおっぱい見たい。
いい、だから、下ネタ挟むのやめない？ハンバーガーショップの CM で。
当店の牛肉は、オスの下腹部の肉を限定して使用しております。
いや、いいのかわかんないし。
ヘイホーヘイホー。
いや、もう何、いろんな、最初の歌どっか行っちゃったじゃないか、お前。
当店の牛肉は、 オスの下腹部の肉を限定して使用しております。
うん、なんだそれ。いいのかそれ、お前。
ヘイホー、ヘイホー、ヘイホー。
おお、いや、なに、どっちが気に入ってんだ、だから。最初のとその、ヘイホー、ヘイホー、どっちが気に入ってん
の？ひなげしの
花。あ、そっち、そっち統一した方がいいよ。
本場テキサスの香り、
うん。そっちの方がいいもん。うん。
爽やかバーガー。
うん、そっちの方がいい、そっちの方がいい。うん。
当店の牛肉は、うん。オスの下腹部の肉を限定して使用しております。うん、
聞いたよ、さっきも。それ聞いたよ、それ。売りなのか、それは。いいのか、それは。
爽やかバーガーは。
爽やかじゃねえんだよ。
牛のペニス。
爽やかじゃねえよ、お前、全然。ペニスとか言うんじゃないよ、お前、ハンバーガーが。
ヘイホー、ヘイホー、ヘイホー。
ヘイホーじゃないよ、お前。
はい、まあ、そういうことで。
はい。ねえ。
懐かしいですね。
懐かしいですね。
なんか、やっぱり二人で始めた一本目ってこともあって、トクちゃんやる気あるじゃない
。いやいや、ずーっとやる気ありますよ。
なんか。
いやいや、ずーっとやる気もありますから、そら、今でもありますから。
うん、まあ、懐かしいですね。
懐かしいですね、なんか。うん、これで、じゃあもう、5年ぐらい前ってことになるんですね。
これ、多分これで、
どうなんですかね。
4年半。
4年半とか。
なのかなぁ、
ね。
うん。で、これが結構ね、聞いていただいて、はいはい、で、YouTube チャンネル東山誠ブランドっていう YouTube チャンネルあるんですけど、はい、そこにも、画像付きで動画にアップしたんですよね。
はい。じ
ゃあ、ね、で、これも結構聞いていただいたと。
はい。こちらの東山誠チャンネル。まあ、YouTube で東山誠と、はい。ね、
入れたら、
方角の東に山、山川の山に、誠は、うん、新選組のね。
うん、ああ、かっこよく言っていただいて。
誠という字を書いて、東山誠で調べていただくと出てくるんじゃないかなと。はい。
うん、思います。他にもくだらないコントいっぱいあるんですよ。
ああ。
で、僕はやっぱりこのくだらないことは、はい。なんかね、大事な気がする。
やっぱり
そう。ちゃんと日常さ、
はい。
名古屋の街なんか、うん、歩いてて、うん。なんか女の子のお尻見てさ、
うん、う
わぁ、俺の女房だったらいいのにとか思うじゃん。
いや、なんでそんな特定して、そう僕が思ってるみたいに言った
ら。そしたらこの子のプライベート、全部知れるのにとかって、
うん。ストーカーですね、それ。ストーカー。
やっぱこういうことをいつも考えてるってすごい大事な気
がする
、う
ん。大事じゃなくなっちゃいましたね、急に。
で、僕はやっぱりね、大人になればなるほど、
はいはいはい、
くだらないことがね、
あ
しにくくなってくる。
ああ、なるほどね。
まあ、これ、ダメなんですよ。嫌いっていうかね。それを忘れちゃったらね。
はい。
なんか自分を見失う気がするわけ。
ああ、なるほど。
徳ちゃんなんか心がけてることあります？なんかくだらないことを忘れないようにしようって。
ああ、いや、それはやっぱりくだらないことっていうのは心がけてますね。それは常日頃、やっぱりその無駄とか、そういったものをむしろ大事にしていくっていう部分は心がけて生きてますね。
さすがだね。
はいはいはい。
やっぱりね、ついね、合理性だとかね。
そうなんです。
一石三鳥とかね。
なるほど、
ね。一個アクション起こしたら三つぐらい美味しいみたいなことが
賢い。一石二鳥じゃなくて。あ、うん、三鳥。
三鳥。それが賢い生き方だみたいななんか、あるんですよね、ある意味。
いや、あると思
います。もちろんそれはそれで、合理性っていうのは正しい。正しいけど、うん失っていくものもいっぱいあるんですよ。
なるほど。
でね、僕思うんですけど、
はいはい。
そういう失っていく大人たちに対してね、僕が今何できるんだって。
うん。
徳ちゃんも思うでしょ？たまに。
いや、思いますね。
自分がこの世の中で何できるんだって。
うん。
僕思ったんですよ。
ほう。
あ、これは、相当くだらない番組やった方がいいなって。もう、ちょっとじゃダメ。
ちょっとじゃダメ。
店先でうんこを売るぐらいの
勢い。いやだから。
いやいや、実際にしませんよ。
なるほどね。わかってます。だから実際しませんよって、うん。実際しませんよって、なんかその、了解取る感じもくだらないですけどね。はい。
おならを売る感じ。
いや、くだらない。
商品としてね。
くだらないですね。
はい。
袋に入れて。
はい。袋も、スーパーの、生鮮袋で OK です。やるならね。やる方は。
ちょっとその大中小とか用意してあるんですよね。
はい。それを売る感じ。
いや、だから、みんなそれを売る感じって言われても、あんまりニュアンスつかめないですけど、それぐらいのこと今僕らやってるんですね。なんか袋におなら詰めて売ってるぐらいの、 それ、はい、それ、それ、なんか、お客さんのリアクションとしてはもうなんか、くせえっつって。くせえっつって、それ笑顔にできます、ちゃんと。
いや、だから、それは、実際に試した場合じゃないですか。買って匂いを嗅いだ場合でしょ。
あ、はい、はいはいはい。
僕が言ってるのは、その手前の売る感じって言った。だから、
売るとこまではやら
ない。おならを、
あ、売る感じ、ね。
自分のおならを袋に入れて、
はいはいはい。
これが仕入れですよね。
うん。
で、それをテープで止めて。
テープで止めて。
で、一袋。
うん。
どれぐらいで売る？徳ちゃんだったら。
いや
徳ちゃんの部だったら、50円取れる？ポッドキャストのファンだったら。で、それを、店先にいくつも並べるでしょ。
いやはいはいはい。
で、なんだろうな、かぐわしい、おなら集めました、みたいな看板を立てて、店先で売る感じ。
いや、ね、いや感じって、いや、だから分かる。
その感じを失っていくんだ。
いや、失ってった方がいい感覚でしたけどね、今。ずっと。はい。
なんで40とか、
う
ん、
はいはい、まあ。
たかだか40ぐらい、人生半分過ぎたぐらいで、はい、
うん、
僕の声発言を鼻で笑うようになっちゃうのか。うん、あんだけ小学校の時に志村健を見て、おならを見て。
なるほどね。いや
天井から落ちてきた、うんこで、志村健が頭ボーンってやられて、ダ、うん、ーッ、つったったったったらたったって笑ってたのに、
天井から
なんでたった三十数年で、バカにするようになるの？
いやそれはね、僕もその、まあ、うんこおならに対してではないですけれど、
うん、
その全体的に、そういう感覚ってすごくわかります。その、むしろね、そのちっちゃい頃学生時代ね、うん、むしろそういうものを大事に、要するに無駄ですよね、くだらねえことを大事にしてきて、むしろそういう今大事だとされることに反発してやってきたのに、うん、本当にみんな手のひら返しで、
うん、
ね、くだらないことを大切にしてる僕のことを、
うん、
バカにし、
う
ん、やってますけど、
僕
ら
もそうですよ、バカにされてる部類ですから。
そうけど今でも
多分バカにしてるでしょ、リスナーさん今僕の
いや僕のいや僕のことっていう意味ではまあ僕のこともなんですけど、
あの45ですよあと2ヶ月で
45でまだおならだうんこだっつってね
言ってこの話をするために5000円も払ってるんですよ。
いやなんかすごいことになってきました。なんかちょっと煮込みすぎな感じがちょっと分かってきましたけれど、いやけどまあだから、そう、そうやって、けどやっぱりそれを続けていくところに、僕らの何か、その、目指してるものがあるっていう、不思議ですよね。何を目指してんだろうって思うところに、面白みを感じてるっていうことですから、本来これを合理的に考えたら続かないですよ。煮込みすぎだろ、マンコツラーメン。合理的に考えたら。
あの、だから僕合理性って嫌いなんですよ。だって自分が否定されるんだもん。
なるほどね。
収入に困って、
うん、
あの、僕自称表現者、哲学者、芸術家って、あの、一人ピンの時は言ってるんですけどね、
はい、
自分のこと、
はいはい
はい。あ、これも馬鹿にしたかな、リスナーさん。
いや、なんで敏感になってるんですか、なんかちょっとなんか5、6分前からちょっと敏感になって、そんなことない
です。なんであの時放送局さんは、
う
ん、
はいはいはい。
何回かしか出てないから。
ああ、まあ、
ね、だから、リスナーさんの、こう、タイプを把握しきれてないけど。
ああ、確かに。はいはいはい。
馬鹿にしたんじゃないかな。
いや、だから、敏感になりすぎてますから。そんなことないですから。いや、むしろそういう、いや、僕のポッドキャストずっと聞いてくれてきたわけですから、はい。ちゃんと無駄なものに価値を感じてくれてる方々が聞いてますから。ああ、
それは話しやすくなった。一気に。
いや、もう、ね、被害、いや、一気になんか広がるとなんかまた。
この27分以上喋ってると思うんですけど。
はいはいはい。
疑心暗鬼で最初から。
いや、なんでなんで。
バカにされてんじゃないか。
なんでスタートより疑心暗鬼が深まるんですか、なんか。ようやくそれが緊張ほどけてきた時間帯でしょ。
いや、だからオープニングのあの、煮込めすぎだろ、マンコツラーメンって言ったじゃないですか。
うん、う
ん。あの時がピークでしたね、僕の。あ、もうバカにされるって。
あの時はまだ、わーって楽しいなーって言って。
声が大きかったから、ごまかせたんです、自分の気持ちを。だけど、こういう、後半になって、トーンがゆっくりになると、すごい聞いてきちゃって。
全部満骨のせいですけどね、もう。ずーっと満骨ってなんだってなってるんですよ、多分。
まあでもね。
はいはい。
ちょっと話戻しますけど。
戻る、どこに戻るかもわかんないですけど、戻しましょう、はい。
やっぱ大人になって、
あ、はいはい、
いかに、この幼心を、
うん、
宝物としてね、キープできるか。うん、
なるほどね。
で、僕と徳ちゃんは、徳ちゃん、今年何歳になります
か？だからもうすぐ僕42になります。
え？あ、3歳違うんですよね、僕と徳ちゃん。
そうですね、だから、今4月ですけど、6月で僕は、42ですね。
でしょ、
は
い、で、僕も6月なんで。
ああ、そうですよね。
あの、45になるわけです。
何をやってるんですかね、本当に ね。
で、はい、もう、リスナーさんはもうお気づきだと思うんですけど、
はいはいはい、
最初から最後まで僕と徳ちゃんは、
はい、
この幼さをずっと宝箱に入れて、キープしてきた。皆さんはその宝箱が宝箱に見えなくて、さっさと捨てたでしょ。
いえいえ、だから。
聞いてくださいよ、この声、僕らの。
いえ、僕らの。
44ですよ。
いえいえ、だから。
ずっとキープして。
いえ、だからもう、いや、むしろ悲劇みたいになっちゃいますから。
どんな感じでキープしてきたんですかって。
ああ。
疑問に思ってる人いる？言ったじゃないですか、おなら売る感じだって。
いや、もう、謎になんか怒り出したし、もう。
ああ。で、まあ、それずっとキープしてきた。
なるほどね。
はい。で、僕はやっぱりね、このなんであの時放送局さんでね、
はいはいはい、
この最初に5000円払ってくれって言われた時に、
あ、なる
ほど、もちろんショックでしたよ。金取るんだって。だけど、思った。
怒ってますよね、もうなんか。大丈夫ですか、なんか。はいはい、
だけど思ったんです
よ。うん。
5000円取られてもしょうがないわ、こんなくだらない話すんの。
そんなことはないですから。
いや、だってどこに、じゃあ、今聞いてるポッドキャスターさんの人も多いのかな、多分。
そうです。まあ、ポッドキャスターの方でも聞いてくれてる方。
僕がゲストに来たら嫌でしょ。絡みにくそうだし。
ずっとおならとうんこを売る話をね。
ここしかなかった。
いやいや、ここしかなかった。
需要と供給の合理性で。
いや、合理性、いや、ここに来て生まれた。ここに来て何にも合理的じゃない合理性生まれましたけれど。
合理性でもって、
うん。
ここしかなかった。僕がこの話をする。
いやいや、もう全部合理的じゃないんで、もう。
それにはゼニコがいたってこ
と。いや、なんか、口も悪くなってきてる、もうなんか、ゼニコ言い出しましたけど。5000円のこと。
まあ、そんなことで大体僕らのこと理解してもらえ
る、うん。いやいや、だから、だって、以上自己紹介じゃないんですよ、なんか。煮込みすぎ、本当に。煮込みすぎですから。
煮込みすぎました？
はい。
自己紹介。
自己紹介を煮込みすぎました
ね。あ、なるほどね。
ま
あまあ、でも本当大変だ、世間は。
だから、そういう、本来はそういうとこ煮込んでくんですよ。その、今なんかされた、いやー世の中大変だって言った部分を、皆さん煮込んでちゃんと発信してるんで。
みんな、そうしてんの？
そうしてんのじゃないんですよ。
だから。じゃあ最初の自己紹介とか皆さん何分くらい使
う
んですか？
いや、だからもう、逆に自己紹介って1分ありゃできますから。はい。
ええー、
いやいや、本当に。今回。
ちょっと待って、ちょっと、はい、本当に教えてほしいんだけど、
うん。
自己紹介を皆さん1分くらいにして、
はい。
トークを30分以上にしてんの？
いや、まあまあ。不思議みたいな感じで喋ってますけど、そういうもんだと思いますよ。
やらかした
やらかしたじゃないんですよ、だから。なんで気づかなかったんですか。いや、本当に。いや、今回は。
時は戻せないからな。
時はまあ。戻そうと思えば戻せますけど、今回はもう、自己紹介に、ね、自己紹介を煮込みすぎましたから、はい。
もうここまででもう、3800円くらい取られてる。
いやいや、だめで。分計算するのやめてください。
あ、無駄遣いしたかもしれないよね。無駄遣
い。いや、本当に。で、もっとちょっとあの、辛いこと言いますと、
はい。
自己紹介多分終わってないですけどね、これ。はい。完全に。自己紹介しきれてないですけど、ね。
リスナーの皆さん。
うん。
僕、無駄遣いしたかもしれない。5000円。誰か、僕の、あの、メールにアマゾンギフト券
を。いや、それだとなんか変なループになっちゃうんで、はい。うん、いやいや、まあ、こうしてる間ももう3900円になってますけどね。
ああ、なるほどね。
いや、そういうシステムじゃないんですよ。まあ、とにかく、
は
い。
徳ちゃんそんなことよりさ。
いや、もうそんなことよりつっちゃったもん。それだけは言っちゃダメだったのに。
そんなことよりつっちゃった。話変えていい？
話変えてって言っちゃった。はい、はい。
徳ちゃん、これから5000円取って番組作っていくんでしょ？
ああ、はい、はい、はい、はい。
これなんか、得することみたいな、うん、メリット言った方が良くない？
ああ、メリット。
俺みたく、誰も話聞いてくれなかった人とか、すごいニーズあると思うよ。
いやー、いやいやいや、まあメリッ ットっていうのは、まあこれからやっぱり作っていきたいなとは思ってますけれど、けどまあやっぱり何かこう、そうですね。まあ
番組。こういうくだらないこと、番組も OK ってことね。
いや、そうです。本当に、どんな方でも、まあ もちろんどんな方でもっていうと、またあれですけれど、まあ基本的にはどんな方でも、その、今自分が思ってる、まあ気持ちの部分をね、こう配信できる。うん、まあ、これは、けどポッドキャストをやってる方、聞いてる方には分かってるんですけど、別に無料でできることなので、はい。基本的にはあれなんですが、まあ一緒に作っていくっていう部分の中で、まあそれこそ僕と喋るということも含めてですけれど、まあ一個の新しい形の可能性として、うん、はい。僕はまあ、ポッドキャストのもう一個の新しい可能性として今やってるので、もちろん、これはいつも言ってるんですけど、この無料で発信していくということに変わりはないと思いますので、だからこの、なんであの時放送局でやっていくメリットって考えると、まあ、正直、今の時点では難しいですね。
笑ってんの？いや、俺、5000円払うんだよ、今から。あんたさ、
いやいや、ごめんなさい、ごめんなさい。
払う、通る人の前で、メリットのとこで笑うってどういうことなんだ、これ。いや、
申し訳ないです。まあ、けど、なんか僕は。
本当に払うんだよ、5000円。
いや、本当に払うんでね。
これリスナーさん一番笑ったの、ここじゃないもしかして、俺の話
いや。これで以上を持って払うんだっていうね。うん。だから、なんか、けど僕は、やっぱりこれに価値を感じるし、やっぱりこれからも作っていきたいと思うので、なんか。
かっこいいね。
はい。だから、これは一緒に作ってるっていう感覚で捉えてくれればいいですし、もちろん選択肢があるわけですから、けど僕は、これ今作ってる、さっき言った宝箱を守っていくこの作業というものに、協力してもらってるっていう感覚もありますし、まあ、この宝箱を守り抜いた暁には、僕は本当に素晴らしい。まあね、最初は、ひょっとしたらわかんないですよ。パカッて開けたら、おなら入ってるかもしれないですけれど、はい。やっぱその時に、腹抱えて、
5000円も払って、おなら入ってたら、それはクレーム来るわ。
ずーっと東山さんが喋ってたことですからね。ずーっと、はい。いや、だ僕が喋ってたことじゃなくて、
ね。まあでもかっこいいと思う。だから、ポッドキャストは無料、のコンテンツが一般的ね。
あ、そうです。そこはもう、はい。
もちろんそうなんだけど、なんであの時放送局の中で一枠やるとなったら、それは5000円を払って、何か、自分のやりたいこととか、まあ、付加価値というか何か、そのやる人にとって、払う人にとってのメリット。
そうですね。だから。
これがあると思えば払えるわけです、ね。
僕はあると思ってて、けど、これ言い方がすごく、ちょっとすみません。
いや、かっこいいよ。
難しくて、その。
僕はあるでいいと思う。
はい。あると思ってて。で、これは言い方がすごい難しいんですけど、これじゃあ払ってない人と払った人で何が違うっていうことは、変な話、あまり言いたくはないんですけれど、うん、はい。けどなんか、多分、その、守り抜いた宝箱パカー開けて、おなら入ってた時の、その、笑ける感じっていうのは、多分僕はこの5000、
5000払ってるの。ちょっと待って。俺が5000払ってることバカにしてるの？
いやいや、だから、いや、ほん
と、
いや、だから、
こんなトークするために。
いやいや、ほんとに。
5000払うんだって思ったら笑けてきて
る。改めて全部含めて、改めて全部含めて今くだらねえなとは思い始めてるんですけれど。
くだらなくないよ。
いや、だから。いや、けど真面目に語る話。
何やったんだよ、そんなくだらない箇所がよ。
いや、ずーっとですよ。満骨から最後までですけど。けど、その時に、やっぱりこれ、うん、このへの匂いが、こう、本当に腹抱えて笑える要素になるとは思います。はい。うん、これがね。
かっこいいね。
うん。
いや、やっぱりコントの相方だから言うわけじゃないけど。
かっこよくない。はい。
ポスター作んねえか。トキちゃんの横顔で。いやいや
一緒に嗅いでみませんかじゃないんですよ、だから。
いや、かっこいいわ。
一緒に大切な宝箱の中のへの匂い嗅ぎませんかじゃないんですよ。
嗅ぎませんかか、
うん。
嗅ぎませう、どっちかに
しよう。いやそこ、
その
ポスター、そこ、そこかしこま、
発注かけて。
いや、発注。
ポスター。
いや、早い早い。
あ、今、放送中にかけちゃって。
いやいや、楽するに声かけるの早いですから。早い早い。意外に近所に配るの早いですから。いや、セウでかしこまってももう取り返しつかない。もうずっとくだらないんですから。
いや、でもね、ほんと僕はね、うん、今の徳ちゃんの話。
はいはい。
かっこいいなと思って聞いてたんだけど。
いやいや、その感覚がくだらないですけどね。いや、
やっぱりね、
はい、
徳ちゃんの何がかっこよかったかって今ハイライトを言うとね。
はいはいはい。
僕は価値があると思ってて、で、ここ。ここなんですよ。だから。
はずいっす。はずいっす。う
ん、
はい。
やっぱりね、うん、僕もそうなんですよ。僕も、徳ちゃんも、はい、世界で自分が一番面白いと思ってるタイプなんですよ。ね、それで、たくさん失敗したんです。
はいはい、うん、そうですね。
このせいで。
はいはいはい。
でも、なかなかそれを否定できない自分がいる。
なるほど。
もちろん世の中には自分より面白い人はたくさんいます。
もちろん。はい。
けど、そうじゃないです。相対評価じゃなくて、うん、僕らが僕らに思ってることの評価が高いんですよ。
はいはいはいはい。
で、
なるほど。
じゃあどうしよう。ね、うん。このままだと俺は変人だ。
うん。
ね、44、45もなって変なラジオやることになるって悩んできた。で、その結論が今回の戻ってきた理由なんです。つまり、は
い、
皆さんも、
うん、
同じように思う人、
はい、
世の中の無駄くだらない、
はい、
これってすごく大事じゃないかって思ってる人がいたら、一緒に兵を店先で売る感覚で、はい、俺はそれが面白いと思うって言ってください。そしたら、僕と徳ちゃんの傷が癒えます。
はい、いやいや傷が癒えますって何なんですか、最終的な効果、傷が癒えるって何なんですか。いやけど、本当に最高の例えに感じてきましたね。店先で兵売る感じって。いや、本当にね、それ以上ない例えぐらいに感じてきましたけれど。
徳ちゃんさ。
うん。
さすが自分でやっててもきつくなぐらいくだらないわ。
いや、なんだよ。
いや、それと締めたい。
だから、いや、だから気づいちゃダメなんですよ。僕らのもう一個の作業としては気づいちゃダメですから、はい。
気づいてないよ。気づいてないけど、うん、
はいはい。
なんかやっぱきつくなってきた。
もうきつくなってきました。
で、その前にね、はい、もう一本ちょっと聞いてほしいんですよ。
あ、そうですね。はい。
僕ら一応、今回、この枠はツインタワーウィメンとしてやってるから、
はい。
また過去のね、
うん。
コントからそうだなぁ。ちょっとね。
はい。
ポッドキャスト。まあ、徳松武史さんはポッドキャスターとして有名ですから。は
い、いやいやいや。
ポッドキャストの中で。
はい。
断トツ、なぜか、僕はなんだろうと思うんですけど。
はい。
断トツ一番人気のコントがあるんです。
あ、なんと言ったコントですか。
それがね。
はい。
ちょっと正式なタイトルちょっと間違ってるかもしれませんけど。
はいはいはい。
ロック歌手が。
ほう。
演歌歌手に転向したらみたいな。
ああ、ありましたね。
で、
はい、
これが、その、10年コントっていう僕らの、うん、まあ、ツインタビューのコント上げているポッドキャスト
で、ね。10年間コントやり続けましょうっていうね。
はい。それでずっとトップなんです。
ええー、あ、そうなんですか？
はい。
ほー。
で、これをね、ちょっと聞いていただいて、うん、まあ、2本紹介できたら僕も満足かな。
あ、そうですか、今回の。今回は満足ということで、
はい、
はい、
ということでちょっとここで挟ましてください。
あ、じゃあここで、
ということで、
はい、
聞いてください。
聞いてください。どうぞ。一体俺様が何をしたって言うんだ。デビュー以来100万枚ちょっきり売り上げてきた俺の新曲が発売して1週間経つというのに10枚しか売れてないなんて、一体何が原因なんだ。
ネットだよ。
誰だ。俺様がへこんでる時によく話しかけられたもんだな。今話しかけたやつが年収1億円以下の人間なら許さんぞ。
ネットが原因だよ。ネットが。
お前いい加減だ。この俺様と同じくカリスマの名を欲しいままにしている音楽プロデューサーの東山さん。どうも、ご無沙汰してました。
ご無沙汰してます。この前差し入れたおまんじゅう、お口に合いました？
はい、もう、外の牛皮が柔らかくて、柔らかくて、で、ま、あんこがしつこくないのよね。
あら、それはよかった。あれ、すぐに売り切れちゃうのよ。また買えたら差し入れしますね。
ありがとうございます。で、東山さん、そんなことより、さっきの話の続き聞かせてくれませんか？俺様のシングルが急に売れなくなった原因がネットだってどういうことなんですか？
落とされてんだよ。
何がですか？
君の新曲が。
どこでですか？
ネットだよ。いいかい徳松くん、そもそもの話だ。いつもジャスト100万枚売れてきたことに違和感を感じないか。
確かに99万9999枚でも100万1枚でもないんですよね。考えたらおかしい話だ。
俺が買ってたんだよ。
え？
俺が買ってたんだよ、100万枚。びっくりしただろ。
いや、びっくりしましたよ。あなたが100万枚買っていてくれたことも、あなた以外に誰も買ってくれてなかったってこともびっくりしました。はい。おかしいと思ってたんだよな。こんなに売れてるのに、街を歩いてても、誰も俺様の顔刺さないし。けど東山さん、いくらお金持ちとはいえ、毎回100万枚も買うなんて。
あんたの声に惚れてんだよ。
東山さん、あんたとんでもない俺様のファンだな。
ただ、残念ながらそんな私も貯金が尽きてきました。
いや、そりゃそうだよな。けど、新曲が10枚しか売れないっていうのは。
はい。私が10枚しか買ってないからです。
だいぶ減りましたよね、東山さん。金も名誉もあるのに、ファンは一人しかいない。それも東山さん一人だけどは、これから俺様どうすればいいんだ。
徳松くん、そうは言っても、世間からしたら君がジャスト100万枚売り上げてきたカリスマミュージシャンであることに変わりはないんだ。今から私以外の人にも CD を買ってもらえるように頑張ればいい。
確かにオリコン上はミリオンセラーミュージシャンだけど、そんなこと言われてもどうしたらいいんだ。
いいかい、過去3枚出した曲は全てロックだ。結果を出せなかった以上は方向転換しよう。
方向転換と言いますと、
まずはそうだな、ジャンルをロックから演歌へ。それも、女性の曲のカバーを。で、カバー曲は夜桜お七。
ねえ、マジっすか。
夜桜お七の曲知ってる？
はい、有名な曲ですからね。
赤い花がぷつりと切れた、告げてくれるってありゃしない、置いてけぼりを蹴飛ばして、駆け出す指に血が滲む。ねずねずねずねずねず
ねずねずねずねずねずねずねずねずねずねずねずねずね
ずねずねずねずねずね
ずねずねずねずねずねずねずねずね。赤い。
ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだわ。え？徳松くんごめん、ダメだ。
あ、ダメですか？いや、結構今いいかなと思った
んです。出だしのあからダメだもん。
あ、もうあでダメだったんですか？
うん。もうね。
一文字目でダメだったんですね。
男がね、歌ってるようにしか聞こえなかった。
はい、まあ、男が歌ってるんですけどね。
はい、これじゃあ売れないよ。
うん、売れないですかね。今、まあ、けど男が歌ってるんでね。
いや、だから性別の話じゃなくて、はい。歌ってる時のこう気持ちが女性になってないっていうかな。
気持ちが。確かに。俺様今まで男っぽい歌ばかり歌ってきたんです。どうしたら。
そうだな。まずは、女心を理解しないとな。
女心。
じゃあ、例えば、自分に今、おちんちがないと思ってもう一回こう、赤いって歌ってみてくれる？
意外にダイレクトなところから入るんですね。女心を知るっていう意味で。チンチンがないっていう。
うん、ないと思って。
あ、ないと思
って。
って
言ってみてくれる？うん。
わかりました。うん、俺には、チンチンがない。
そうそうそう、言い聞かせてね。
俺には、チンチンがない。
そうそう、言い聞かせて。う
ん、俺には、チンチンがない。あっかーい。
ダメだ、ダメだ。
ゲロ吐くほどでした。ゲロ吐くほど気持ち悪かったですか。
普通に気持ち悪いんだよ。
普通に気持ち悪い、
ね、
う
ん。もっと女性っぽさをね、欲しいんだよ、ね。
女性っぽさ、女性っぽさ。
あ、そうだ、徳松くん。
はい。
あ、次ね、はい。月に一度のものが来てそうに歌ってほしい。
それも女の体じゃないですか。その心とかじゃなくて。
だ
から、別じゃないですか。
もっとこう、愛する男に抱かれたい。男性に愛されることが唯一の喜びみたいな気持ちで、赤いって出してくれる？
なんかこう、赤い。
あ、違うな。
え？
違う、違うんです。
なんか生理が来てるってイメージが足りないっぽい感じがする
から。いや、それ難しいんですけど、なんかすんごいなんか難しいんですけど。
いや、じゃあ例えば今ね、はいはい、徳松君今コンビニ行きました。
はい、コンビニ行きました。はいはい。
彼女が、はい、に言われたから来たんですよみたいな顔をして生理用ナプキン買いました。
あ、もう本当は自分が買っちゃうみたいなのに、なんか頼まれてますよオーラをガンガン出して、コンビニで買いました。
今買いました。
で、あの、茶色袋に入れてもらいました。
もらって
赤い。赤い。
違うな。
まあまあ、難しいですね。その直後、赤いは。難しかったです。
これなら簡単、はいはい。もうちょっと簡単なの。
はいはいはい。
あの、今ちょっとブラジャーしてると思って。
ああ、もう、あ、ちょっとそれなんかイメージしやすいですね。
うん。はい、今それで赤いって出して、
はいはい、
もう。
はい、今、ちょっとブラ、あ、ちょっと待ってください。今、あの、ホック、
う
ん、ホック
そうそうそう、本当に、あ、いいね。そういう、リアルなイメージ欲しいの、そういうの。
フロント、ホック。
フロン、うん。
フロント、ホック。はい、止めましょう。赤い、
違う。違う、
違
う、
違います。いや、今、だいぶ、
うん、気持ち悪い。
え、気持ち悪い。
じゃあ。
でしょうね。
いや今、普通に自分の体にブラつけたでしょ。
あ、普通につけました。はい、はい。
うん、次、おっぱいがあると思って、バスト90センチ。
あ、あ、結構ある感じの。
うん、これイメージしてもう一回赤いんちょうだい。
あ、はい、はい。で、バスト90センチ。はい。もう、これまたフロントでいいですか？
フロントでいい。
フロントでいい。フロントで。フロントでつけ、うん、赤い。赤い。
赤い。違うな。
え、違う。
うん、普通にね。
はい。
気持ち悪さが増してる気がする。
あ、増してます、うん、なんかもう。
じゃあ、例えば。
なんか、ホック、うまくつかないみたいな感じやったんですけど、今。
うん。あの、例えばイケメンだと、木村拓哉イケメンだと思う。
はい、木村拓哉、はいはいはい。
じゃあ、あの、僕が今、キムタクと同じ顔だと思って。
あ、はいはいはいはいはい。
で、あの、今、抱いてるから、徳松君。
マジですか。
で、行くよ。
はいはい。
で、
はい、
今、はい、おちんち入りました。
いやいや、いや、行っちゃうんですね、もう。赤い赤い
やっちゃってるもん。
それやっちゃってるって何ですか？やっちゃってるって。やっちゃってるってどういうことですか？
はい。という感じで、はい、こんな感じ。
いやー、なるほどね。これが。
くだらないね。
うん。いや、くだらないですけれど、やっぱり僕は、うん、やっぱりそのコントもそうですけれど、ポッドキャストもそうですが、楽しむっていうところに、今その重点を置いてやってますから。
素晴らしい。
うん。いや、本当に。
だ僕らあれだよね、はい。夢だとかやりたいこととか、
うん、
アイデアとか、しょっちゅう浮かんでるでしょ、徳ちゃんも。はいはいはい、僕もその、現実にはなかなか落とし込めないんだけど、うん、ああ、これやりたいなとか、毎日考えてるわけ。うん、
はい。
で、これだけで実はね、まあお金がそんなに恵まれない生活かもしれないけど、結構幸せなんだよ。
うん、いや、そうなんです。
あとはね、
はい。
なんか、本当にフル勃起できる AV があったら最高だよね。
何を言ってるんですか、だから。なんで自分からやっぱりちゃんとくだらねえ方に行きますね、なんか。
いや、ちょっと思わない。本気で。
いや、本気で思うとかじゃなくて、ちょっとでもなんか。
どのサイト主に見てんの ?AV。
いや、どのサイト、いや、終盤に来てね、どのサイト見てんのじゃないんですよ。
あ、そうですか。すいません。
いや、だからもうちょっとでもなんか、いい話になろうとすると、すぐ U ターンしますね。
そうですね。だから政治、僕と徳ちゃんが政治家に立候補するとしたら、
うん、
あの、外戦車に乗って演説してる、うん、背中が全部裸でしょう、ね。
いや、貧乏ちゃまみたいにね。
ね。
やっぱそういう裏切りですよね。うん。うん、だから
で。もちろん、あの、誰にも気づかれなくていいんですよ。
いや、後ろの人気づきますけど、ね。
自分のことが一番好きなんだから。
もう自己満足の世界でもありますけれど。
まあ、今回ニコマンですけど、うん、自己満ってことにもかけてい
く。あ、なるほど。うまい。
やっぱり、自己満足でいいから、うん、例えば自粛で家に、外に出れないとしたら、
はい、
あ、あれやりたかったけど、ずっとやってなかったことをやるとかさ。
うん、そうですね。
別にそれが、あの、さっき否定した合理性じゃないですけど、それやったらどうすんのっていう話じゃなくて、
はい、
自分がやって満足して楽しかったら、それがもう100点じゃないですか。ね。
いや、本当にそう思います。本当に、これ、いい意味で、この人様に別に誇って、なんか誇れるような別に意味で発信してるわけじゃないんですよ、ね。
あ、それはないです。それはないです。本当に。本当にないです。
すごい。いや、それはない感じがすごいな。そんなにないんですか、
本当にない。
いやいや、そんなにない。思ったよりないですね、なんか。思ったよりなかったんでびっくりしましたけど、けどなんか今回、やっぱりちょっとまあいろんな意味でその時間もちょっとできたりとかした感じで、うんうん、で、まあちょっとなんであの時放送局のサイトもちょっとリニューアルしたりして、
はい。ちょっとこう、聞き直したりも、なんかその、部屋の片付けしてたらなんか新聞が、昔の新聞気になっちゃったみたいな感じで、結構過去の回とか、はい、もちろんツイッターウィメンのこととかも聞き直したりすると、いやもう本当に確かにくだらないんですけれど、なんだろう、ちゃんとそこに、その時自分たちの今もこの瞬間もそうですけど、情熱が閉じ込められてて、それをこんなくだらねえことをやっぱり、続けてこられたっていうことに対しての満足感とか、まあ感謝ですよね。だからそれが、こうやって今、東山さんとか聞いてる方々と作ってきたと思ってるので、やっぱり一番はこう続けられてるっていう、まあちょっと話戻っちゃうかもしれないですけれど、続けられてるっていうことにちょっと今改めて、やっぱりまあ、誇りを感じてますね。
いやー、かっこいいね。
いやいやいやいや、本当に。
ポスターにしない？
いや、だからなんですぐポスターにしが、したがるんです
か？
結局、
かっこいい。
いや、結局、屁売ってますみたいなポスターになるんでしょ？なんか。もう結局、その、中身開けると全部屁の匂いしかしないですから、もう本当にね。
いや、だから僕らも、わかりやすくシンプルにメッセージを伝える必要があって、自分たちはこれが好きなんだ。
はいはいはい。
ね、僕らは本当にくだらないことが好きで、これを、皆さんに聞いてほしい。ね、これをしっかりやっていくと、
はいはい、
また何か生まれるんです
よ。いや、そうですね。いや、確かに。なかなかね、全部こん中にヘとうんこ入ってんだって思っても、その宝箱の数見るとなかなか壮観ですよ。本当に。
いや、本当ね。
はい。
なんだろうな、一杯やれるよね。
一杯、そう。いやーけどわかります。本当に。開けないですけどね。癖から。はい。癖から開けないですけれど、いやけどもうたまに開けて食うっつって一杯飲みたいぐらいです。
本当ね、よくこう、なんていうかな。人生振り返るっていうのはね。
はい、はいはいはい。
時に大事だったりするでしょ？
まあ、節目節目でね。
はい、ね。しょっちゅう振り返ってたらあれですけど。
はいはい。
で、その時に皆さんだったら、例えば、彼氏との思い出とか、家庭持ってる人は子供と旅行行ったとか、いろんな思い出があると思うん
ですよ。いや、いいですね。それはそれでいいじゃないですか。
うんは
い、
僕らはそのね、屁みたいな宝箱一回、いっぱい抱えて、いっぱいやれるって。これはこれで実は贅沢なんです。
贅沢だけど、なんかやっぱ、聞くと嫌だな、なんかまた。第三者的に聞くと嫌です。嫌でしたけど。いや、本当に。
まあでもね、ここまで、たくさん聞いていただいて。ありがたい限りなんですけど。
ふとくだらねえっていう感じ一瞬出すのやめてください。ちゃんと。
いや、出してないです。
出してないですか？今なんか、ふとくだらねえって思ってません？大丈夫ですか？
いや、僕は、
はい。
普通に思ったのは、
はい。
普通に飛ばさないで聞いてる人がいるのかなと思ったら笑っただけ。
だからそれくだらねえと同意語です
よ。あなたのことです。
あなたのことです。いや、あなたの聞いてるあなたですじゃないんですよ。
あなたの人生にこの40分以上の思い出ができちゃってることがくだらない。
くだらねえっていう。
いや素晴らしいでしょ。
いやーそうなんですよ。んでこれがまたこうやって増えてってまた繋がってって、
はい、とりあえず。10年コントっていう、まあ、うん、ポッドキャストとか YouTube で上げてる企画に関しては、
はい、
2023年っていう、一応縛りがあるんですよ。
なるほど。2023年に10年になると。はい。
で、これをね、一つの目安として、
はい、
あと3年ですから。
あ
ら。僕らは、3年って言ったら僕が47になって、
はい、
徳ちゃんが45。
そうですね。4か5ですね。
4か5になってるわけでしょ。
はいはいはい、
これまた素敵ですよ。
いやー、くだらん、もう。
このスタイル変えないんですか？
いや、もう聞いただけでくだらないですけどね。はい。
それに全力を費やす。お金をかける。
そういうことですから。
僕ら、はい、いや、僕らが志村健さんやドリフターズから教わったことは、こういうことなの、うんうん、
あー、いやけど、まあ確かに、そうですね。うん
なので、あと3年、まあ、何本コントが生まれるか分かりませんけど、
はい、
まあ僕もコントを書いていきますし、まあこの後も撮るんですけど、
そうですね。
ぜひね、はい、今回、ツイッター美名知った。
はい。
いや、待ってた。
うん。
こういうラジオを求めてたっていう方がいらしたらね、
はい。
ぜひまた聞きに来てください。
そうですね。はい。はい
で、あと3年は新作間違いなく作りますから。
そうですね。これは東山、先ほど言ったように東山誠で、YouTube で検索していただければ、はい、はい、いろいろな作品出てきますので、はい。
はい、ポッドキャストですと、 多分、東山誠とか徳松武とか、
はい、
コントとか入れてももしかしたら出るかもしれませんので、
そうですね、
探してみてください。はい、
はい、今ね、東山さんもお一人で、ポッドキャストも、うん、やられてますし。
まあ一人でまあ、ポッドキャスト、本当に、なんていうかな。
はい。
一番シンプルに作れるポッドキャスト、一人で撮って、ただ流す、
うん。そうですね。まあ本当に声日記のような形でって言ってね、おっしゃってました、
ね。気が向いた時はちょっとやらせてもらってて、はいはい、その、やりたい時にできるのもまたこのラジオの良さなんですよね。
あれタイトル、まあ、タイトルはそのままですね。うん、東山ことの心は童貞。
いや、違います。
違います。
今何にもつけてないです。
何もつけてない。
もう本当に、ただ録音して流して
る。はい、どうやって検索したら出てくるんですかね。
東山誠で。
あ、東山誠で。
これはもう出ます。
あ、これは出てくるんですね。はい。はい、じゃあぜひ皆様、ちょっとそちらでね、先ほど言いました東山誠、漢字はね、方角の東に、山川の山に、ね、新選組の誠。
新選組のっていうのがちょっとありがたいですね。
ああ、そうですか。
やっぱ金払うとそう、リップサービスもしてくれた
な。いや、別にそこ、そんなリップサービスだと思ってないですけど。
ああ、そうですか。
はい。まあ、誠実のせいですよね。はい。
ありがとうございます。
はい。いやそちら、東山誠で、ぜひ検索してみてくださいと。
はい。
はい。
まあ、最後はちょっと、徳ちゃん、いつもと違うけど。
はい。
ツイッターウィメンの、徳松東山でしたで締めさせてよ、この枠は。
はい。そうですね。
ね、せっかくだから、はい、いい、
はい
はい、じゃあそういうことで、
はい、
ツイッターウィメンの東山誠と
徳松たけしでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。